それでは今日はですね、その復活についてのメッセージ、聖書からまた学んでみたいと思います。最初にヨハネの20章1節から しばらく読んでください。ヨハネの20章1節からごめんなさいよ、18節まで読んでください。
さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から石を取っていきました。石をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれをその野の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
イエス様が、十字架の上で、最後の、息を引き取られたとのことが書かれてますけども、最初に十字架のそのイエス様の本当に、その訳というかですね、それは皆さんよくご存知かなと思いますけども、本当に私たちの罪のために、イエス様は生まれる前からそのような定めというものが定まっていて、旧約の時代からずっとそのようになるために、ずっと流れていったということを知っていますね。で、映像としてはあの映画のパッションとかですね、忠実にできるだけこう描こうとしたという、非常にまあ映像で見たときにですね、非常にまあ辛いものであったと。イエス様ご自身も、はこの私のこの杯をできれば覗いてほしいっていうふうに一度は思った。でも神様の御心のままにしてくださいと受け入れた。そして私たちの罪のために血を流されて、釘打たれた、肉が裂かれたという、そういう状況、それが金曜日だったわけですね。そしてその時点でほとんど弟子たちは もう終わってしまったと思って絶望して失望していました。そして次の日が、ユダヤの暦では土曜日ということで安息日だったもので動けなかった。で明けた日曜日の朝に、まずマリアが、墓に行きました。何をしに行ったかというとイエス様の遺体をまずまた、何か施したいという思いで遺体を見に行ったわけですね。でマリア自身、ここのマリア、マグダラのマリアですけども、7つの霊に、囚われていた、そして解放されたマリアなんですけども、イエス様を非常に愛してました。でイエス様が一緒におられる間はほとんど一緒にこう傍らにずっとついていって、で多く許されたので多く愛したっていうふうに書かれていますけども、本当にマリアはイエス様を本当に愛して、そしてこのようにもう亡くなってしまったという状況でもまだ、お墓に行きたいという思いが一人も一層強くてお墓に行きました。そしてそこからがこの今日読んだところですけども、イエス様のお墓にいたときに意思が動かされていて遺体がなかったことに気がつくという、そういう状況から始まるわけですね。そしてそのことをシモンともう一人ですね、これはもう一人の弟子って書いてますけどヨハネのことですけども、その弟子に報告しました。でまずそのペテロとヨハネが走っていったわけなんですけども、この時はそのペテロもヨハネも絶望の中にありましたから、ほとんど信仰というのはなかったかもわからない。でもイエス様をまた愛していた、あの亡きイエス様をですね、愛していたと思いで墓の方に走っていったって書いてますけど、で4節で2人一緒に走ったけども、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いたって書いてますけども、ここちょっとだけあのさりげなくヨハネは自慢しているというか僕の早かったなんでこんなことここで書くんかなと思うんですけども、ちょっと若かったんですね、ヨハネの方が。ペトロちょっと年だったというようなことが分かるかなっていう、面白いなというところがちょっとあるんですけども、で5節ですね、先についてあのアナム、じゃあ雨布が置いてあるのを見たって、でも中に入らなかったって書いてあるんですけども、ここではちょっとこう立法がまだちょっと自分に身についてしまってたというか、遺体に触ったら嫌われる的なちょっという発想で中にはよう入れんかったんですね。でペテロの後から来てついて今度入って、見ていったんですけども、ちょっと細かいことですけども、あの見たというここに動詞があるんですね。まず5節に見たってあります。そして7節にも見たってあります。その次の8節、その時先に墓に着いたもう一人の弟子ヨハネですね、入ってきた、そして見て信じた。この4つ目の 見たというのが、あの細かいことを言うとギリシャ語では別の意味があって、最初の3つはちらっと見て、で4つ目の見たはじっくり見たということがあるらしいんですけども、じっくり見て何を信じたかっていうと、いないということを信じた、イエス様がいないということを信じたということですね。でじっくり見た、そしていなかったということが分かったと。そしてまたこの時に聖書のことを理解していなかったので、復活ということが頭にはなかったような状態だったんですね。そして弟子たちはまた自分のところにそれぞれ書いていったと書いてます。そこでマリアはイエス様を愛してましたので、また墓にいました。もうどういう何が起こったのかよくわからないけども、なんとかイエス様のその何かに触れていたいという思いでもってずっとそこにいました。そしたらまず御使いが現れて、説明をしだした。そして次にですね、後ろから声が聞こえたんですね。でなぜ泣いているのですかという、誰を探しているのですかという声が聞こえました。その時にはイエス様ということは分からなかったと書いています。泣いていて目が曇っていたのか何か分かりませんけども、声を聞いても分からなかった。でその管理人の人かなと思って、あなた運んだんですかと、 運んだら私引き取りますから教えてくださいというふうに尋ねに至ったんですけども、その時に16歳ありますね、マリアっていう声をかけられたんですね。その瞬間のこのマリアという言葉の響きというか、すごくもう感動的だったと思うんですけども、後ろからマリアとか言って言ったんですよね。彼女振り返ってですね、その瞬間もうヘブル語でラボに行って、こうもうすごいやり取りだと思うんですけども、先生ってイエスに言ったんです。先生じゃないですかという、そういうような瞬間やったと思うんですけども、もうハグの瞬間だったと思いますね。もうハグしたんかも分かりませんね。でもイエス言われたんですね、彼女に、私にすがりついてはいけませんと。もうイエス様って分かった瞬間に何が起こったか分かんないけど、とりあえずもうイエス様やということが分かった。もう勝手に体が動いてハグしたかも分かりません。もう折れるぐらい抱きついたかも分かんないと。でまだイエス様は父の元に登ってないので、私に触ってはいけませんということを言われました。なぜか手に登ることによって新しいまた約束の聖霊が与えられるという約束があるから、またことは終わってないんですよと。ですからまた触れてはいけませんということを言われたんですね。そのことをマリアは18節で、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げたとあります。最初にイエス様が復活した証人、第一の証人となったのはマグダラのマリアであったという。そしてなぜマリアやったのか、本当にイエス様をより多く愛したマリアであったと思いますし、これ女性だったんですね。で当時はあの女性というのは数の星に入っていなかったというのね、状況といいますか、パンの奇跡でも男だけで5000人とかいう書き方されてまして、女性は数に入っていなかったような。でも聖書はですね、そういう中でもすごくこう常識というか、そういったものとはまた違った展開が多いですね。でまずその用いられるのは男性という発想があったと思うんですけども、実際は女性であったというこの一つの マリアの話なんですけども、じゃあ男でもどうだったのかと見たときに、旧約なんかでしたらですね、長男が相続する権利があるんですよというところなんですけども、実際用いられたのはほとんど弟のクラスというかですね、アベル、イサクですね、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビデってみんなこう2番手3番手というか、当時はひ弱でひょろひょろというそんな状態の子たちを、子というかな、用いられたっていうのはすごい意味があると思うんですね。で御言葉にも神は弱いものや取りに足らないものを選ばれるってあります。で特に主税人のマタイとかね、当時忌み嫌われていた職業であったとかですね、ラハブに至っては遊女ラハブって肩書きが遊女なんですね。今で言うと売春、あんまりこうありがたくない。でもそのラハブがイエス様の系図にこうちゃんと入っているという、ダビデの系図に入っているというのはすごいこう真理というかですね、こう教会というか、まあ自分自身もそうなんですけど、できればこうちゃんとしたちゃんとしたというかね、関西弁で言うとしたらとりあえずちゃんとした人になりましょう的な発想だって、けったいな人というか、どっちかというとちょっと排除したくなってしまうというか、ちょっと置いといてと、初めて来た人見たらちょっとびっくりするから、けったいな人はちょっと、そんな発想が教会にもないだろうかというか、自分自身にもないだろうかって思うときに、こうちゃんとしましょうというな。でも聖書で言うのはちゃんとした人はあんまりいないですね。実は教会も病院みたいなもんですから、ちゃんとした人はなかなか来れない。でもその最終的にはちゃんとなるんですね、神様によって、ね、それが神様の素晴らしいところであって、自分自身もここでメッセージさせてもらってるんですけども、なちゃんとしとったかということになってくるんですが、まあ、進学校で優秀な成績を持って、メッセージしていますじゃなくてですね、リーマンショックで会社消えてしまってKBFで働く選択をしたバタヤなんですと。 ですからそこにですね、神様の力が働くはずです。そのうちに信じます。でそのことによって、まあ、ここでもマリアが用いられたとあります。さあそこでこのマリアの、その最初の福音、まあ、宣教というかですね、その語ったものは何かというとゴスペルだったわけですね。福音でグッドニュース、イエス様は死からよみがえられたというこの良いお知らせ、これをマリアがまず知らせました。そしてそこからですね、19節から、じゃあそのゴスペルを聞いた弟子たちの反応はどうだったんだろうかと読んでみたいと思います。19節から25節。
その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そうしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。
弟子たちこの時に、イエス様の死を見てしまって絶望してしまって、で自分たちも閉じこもってたんですね。戸に鍵を閉めて、なぜならば自分たちも次やばいかもわかんないという恐れがあったんです。でそこにですね、イエス様現れたわけです。復活のイエス様はマリアの次に弟子たちにも現れていきました。そして本当に恐れていた弟子たちの真ん中に立って、平安があるようにとまず声をかけられました。そして傷を具体的に見せてくれたわけですね。その時に弟子たちは喜んだって書いてあります。まずイエス様は本当に、まずイエス様がそこにいるという存在を喜んだと同時に、その傷を見た時にですね、その傷が本当に私たちの罪のためにということは理解できたと思うんですね。全てを負って自分が本当に打たれたイエス様、それによって私たちをカバーしてくれたということを感じたと思うんですけども、そのことによっても喜んだとあると思います。そしてイエス様はですね、彼らに息を吹きかけたと、聖霊を受けなさいと、新しいその約束、息を吹きかけられた。まずイエス様が息を吹きかけたということは、イエス様は生きておられると、呼吸されているということがまず分かったと思います。そしてアダムが息を吹きかけられたように、聖霊を受けなさいとインスパイアされたというか、ね、吹きかけられたということがここであり読めると思います。そして同時に、聖霊を受けると同時に罪の許しのことに触れられていますと。あなたが誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。すごい、罪のことに触れられた、このことは大きい重要なことだと思うんですけども、私たちに罪を犯すものを私たちが許すように、私たちの罪を許してくださいって主の祈りでありますけども、罪は許されたんです。でも誰かを許さないなら罪許されないままですよということもイエス様は触れられました。このつながりが微妙に理解しにくいかもわからないけども、イエス様はこのように言われたんですね。罪の許し、自分が許されたことを持って、 人も許すことができるという。その時に、弟子たちは復活のイエス様にお会いして新しい力をいただいて、そして次のまた絶望から希望にいただいて、新しいその仕事、いろんなことを考え出したと思うんですけども、ここで一人、十二弟子の一人 そのトマスはですね、たまたまかいなかったんですね。ですからイエス様に会うことできなかったんですけども、後から聞いてそのことを受け入れることはできなかったんです。ちょっと男性的な発想がここで起こってしまってたんですね。傷を見て手に傷の穴に手入れらな信じませんっていう発想が起こってしまったと。女性はどっちかというと情緒的にこう受け入れることができるの。でも男性はいろんな、ね、物理的なというか具体的にとか証明がないと受け入れられないという、そういう、まあ、弱さというのか性質というのがあると思うんですけども、ここで現れてしまいました。でトマスもそのことを言ってしまいました。しかしイエス様もトマスにも現れてくれたんですね。で指ここにつけて私の手を見なさいってこうイエス様言われたんですね。えらいこと言うてもたと思ったんですね。トマスもね、もう手に穴入れてみたらっていうふうに言われた瞬間にもういいですって思ったやろと思うね。でもイエス様はもう分かった、トマスに向かって言ったのは、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですって。いいですよ、別にあの見て信じたのはそれでいいですよ、でも見ないで信じた人は本当に幸いですよという、ここに、まあ、信仰のもの、信仰というのはどういうものかなって、すでに与えられたものを与えられた、ん祈った時に与えられたと信じて感謝するというか、それが信仰なんですよってヘブリもありますけども、それに私たちもあのまだ見てないものを確信してありがとうって言えるような信仰を持ちたいなと思うんですね。でたとえそうでなくてもでダニエルも言ったんですけども、神様に御心なることを受け入れますっていう、そういう姿勢も大事かなと。神様タイミングによって今すぐじゃない場合もあるし、30年後かも分からないとか、でも神様にまずもう信仰持って信頼してますという、そういう姿勢を見せたいなと思います。で一方ですね、同じ、復活の日ですね、他の弟子たちの動きもありまして見てみたいと思います。ルカを開けてください。ルカの24章の13節、24章13節から35節まで読んでみましょう。
ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですか？と聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。 ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
はい、今度はですね、弟子たちは絶望の中でエルサレムを離れていこうとして、エルサレムに背を向けてですね、まず小さい村にエマオというところに、とりあえず行こうとしていました。そこにある人がやってきたというふうに書かれてますけども、いろんな話をしてた中で、何の話してるんですかというふうに問いかけまして、エルサレムで起こったことの知らないんですかって、という感じですね。ちょうど阪神大震災の中でですね、何が起こったんですかって聞かれたような感じやったと思うんですけども、この大事件を知らないんですかあなたはっていう話になってきたんですね。で、イエス様のその十字架で亡くなったという話をするときに、彼らの顔が暗かったって書かれてます。で、非常に絶望の中にあったんですね。またまた暗くなってしまったんですね。で、ここを読んだときにですね、自分の顔が暗いときがあったよなっていうことを思い出すときにですね、KBF に私が来てですね、20年、今年 KBF21 年なんですけども、始まって2年ぐらいの時に来たんですけども、その前に伝統的な教会15年いまして、で、14歳で初めて教会にいて、15歳で洗礼を受けた。そういうとこだったんですけども、15、16、17と私の人生暗かったっていうような歌があるんですけども、私の教会生活は暗かった。かなというような感じがします。なぜなら、その頃いろんな写真撮ったと思うんですけども、ほとんど残ってないですね。なんか残しておきたくないような表情だった。で、1枚だけ残ってるのが洗礼を受けた時の写真なんですけども、あの頃はですね、本当にイエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたあの瞬間を自分も経験したなっていう、本当に思ったんですね。六個の裏の川で受けたわけなんですけども、中につけられた瞬間目開けてみたんですね。空が見えてですね、天から光が降ってきて、鳩が精霊のようにっていう、あの傷まだ読んだことなかったのに、なんかそんな感じがしたわけですね。で、イエス様と復活するねんでということで自ら上がって、本当にこう恵みすごい与えられた感覚がありまして、でしばらくはもう本当に雲の上歩いているような感じがして、自分ももう神様の子供になったんやというような喜びがあったんですね。そんなことがありまして、その後にですね、難しい言葉で言うと、信徒の輪に加えられたっていうようなことを言われましてですね、ああ、信徒の輪に加わってんなと、きっと天使も喜んではんねやろなとか言ってですね、ですから、聖餐式に預かることができますと言われました。だから聖餐式に預かれるんやとか言って、ちょっとこう大人になったような気分になってきました。ああ嬉しいなと思います。そして今度は聖餐式は毎月第一日曜日の、朝の礼拝にありますから、朝の礼拝に来てください。ああそうやな、朝にするにあったら朝に行かなきゃあかんなって行きましたですね。そうしているうちに 封筒が回ってきました。10分の1を献金、まあ、聖書に書いてあるからそらわせな、まあ、中学生がお小遣いの10分の1ですから知れてるんですけども、ちょっと塾みたいなとか思いながらですね、封筒持ってたんですけども、で朝第一日曜日だけですかというふうに聞かれてですね、毎朝じゃね、まあ、日曜日は朝が大事なんですから朝の礼拝に来るようにとか言われました。ちょっときついなと思い出しました、その辺からね。でもまあ、そんな言うはるんやったら行かなあかんなということで行き出しまして、今度はこんな格好で言ってたらですね、神様の前に出るのにジーパンですか的なふうになってきて、なんでですかって言われた、あなたも天皇陛下の前に出るのにそんな格好で行きますか、それよりももっと偉い方ですよってな論理で、まあそらそうやなということになってますよ。でもそんなスーツも何もないから、だから学校の制服で来なさいことになってきました。制服というね、まあ、爪入りの服なあでね、まあ、しゃあないな、そんな言われ方行くかっていうようなことですね。そしたら道で会う子らにですね、あ今日バタヤン部活とか言われてなんかして教会とはなんか言いにくかったんですよ、その時ね。普段こんな格好だったらね、教会行くねだそういう感じで言えるんですけど、なんですよ浮きとんって感じでね、話せば長いというかなそんなことになってくるんですけど、その瞬間からだんだんと窮屈というかしんどくなってきたというような、まあ、いろんなことを言えば一日かかりそうなんですけども、まあ、こんなこと言うて恵まれないからやめておきたいと思うんですけども、まあ、そんなことがありましてですね、キベフに神様、まあ、移してくれたというかな、そう思うわけですね。でフットプリントっていうCEO 皆さんご存知かと思いますけども、砂浜を2つの足跡がこうついていましたと。で途中で1つになってしまったと。あの時って非常に苦しい時だったのに、イエス様どこ行ってはったんですかっていう詩なんですね。その時は私はあなたを背負って歩いていたんですよ、だから一つの足跡なんですよって、イエス様の存在が分からなかったけども、実際はイエス様を助けてくれてたという、そういう詩なんですけども、ここもエマオで歩いていたその弟子たちもイエス様は来られてたんですけども、イエス様っていうことは分からなかったですね。でイエス様いつも一緒に私たち一緒に歩んでくださってるけども、なんか遠い存在に感じてしまう時もあると。でも実際はイエス様はいつも一緒にいてくださるんですよと。でまずイエス様の存在というのが心の目が開かれるまではなかなか分かりにくいって。でこのイエス様と会話してる時にですね、イエス様は初めからですね、聖書をまた説明してくれようとしていたんですけども、そのやり取りがですねどういうことだったかというと、そのエルサレムで起こった大事件のことを彼らが伝えるときにですね、私たち信頼してたんですよ、イエス様がイスラエルを解放してくれるって、そういう、まあ、解放というものに非常に希望を置いていたので、罪の許しとか救いとかいうことよりもそっちの方に行ってしまってたというのが一つ分かるのと、もう死んで3日になるんですと。で当時3日っていうのは意味があって、3日経ったらほんまに死んだということって、一旦死んだと診断されても蘇生する場合もあるからだったと思うんですけども、もう3日経ったらまず息も吹き返すことはないだろうと。ですからラゾラが死んで4日っていうことはもう匂いが漂って出したという状況からの復活だったので、すごい意味があったということだと思うんですけども、もう3日経ってしまったのでイエス様の死というものは確定してしまったんです、ですからもう終わりなんですという、そういう発想だったと思うんですね。でも女性たちがねって墓に行ったら遺体がなかったと言うんですよと。で実際なかったんですけども、けったいなこと言うでしょうっていう発想だったと思うんですね、イエス様に。その時にイエス様言われたのは、ああ愚かな人たちっていうふうに言ったんですね。預言者たちの言ったことすべてを信じないの心の鈍い人たちだって言われたんですね。ちょっときついなと思うんですけども、自分たち何を言われているのかもうすぐ分かったかどうか分からないですけども、私もイエス様の存在分からないときにですね、もうそういうふうにもしイエス様に言われたんやったら、ちょっとこうちょっと言われてみたいなという気もするんですね。愚かやなと、すいませんという感じですね、言えるかもわからないなという。そしてイエス様がその聖書を本当にもう一度こう詳しく説明してくれたって書いてありますけども、そうしているうちに エマオに到着しまして、イエス様はまだ先に行くような様子されていたけども無理やりイエス様を一緒に宿泊しましょうと、進めまして、そしてイエス様が食事するときに30節でありますね、一緒に食事をしようとしたときにパンを取って賛美の祈りをしてパンを祝福して裂こう、その時を見たときに弟子たちははたと気がついたんです。あのイエス様やんと、その時に目が開かれたという、ああと思ったときにイエス様って分かった瞬間にイエス様の姿はなかったって書いてます。目には見えなかったけども心の目で今度はイエス様の存在を見ることができた。さっき賛美しました Open the eyes my heart Lord、ね、私の心の目を開いてあなたにお会いしたいですという、お会いしたわけなんですね。だからお会いし続けることはできたという弟子たち。ですからその瞬間イエス様はな、聖書を教えてくれたやんと、その時に心燃えたなということにだんだんと分かってきたわけですね。燃えたよなとかで言うたんですね。で U ターンしてエルサレムにまた帰ることになります。で心が燃えたということで、その動機がすごいこう大事だと思うんですけども、いろんなものを祝福をですね人に流すのに、心燃えても心はなくなっていかないというね、祝福していくのには本当に尽きないというか、逆にもっと増えていくものじゃないかなと。で人に祝福が与えられるように私持ちてくださいという時に自分ももっと祝福されていくと、ね、だから例えばお金使う時にもですね、まあ、こうなんで安いもん要件買うても3000円持ってたのに5000円になってもたとかね、ちょっと不安になるときみんな顔つきがだんだん暗くなっていくんですね。自分はそうなんですけども、で、まあ、カードで払うにはちょっとまあピンとこないかもわかんないけど、現金でね5000円ちょっと大きな大丈夫かなとか思いながら出す5000円じゃなくて、この5000円が回っていってですね、みんなが祝福されて利益ちょっと与えられた人たちが祝福されてぐるっと回ってきてまた帰ってきてなというな、自己中ではなくてですね、神様、そうしてくださる神様だと思うわけなんです。心を燃えたらそういうことは言えると思う。そういうなんか買い物もしたいなというような、そういう祝福になるような、そして祝福するって神様はおっしゃっていますから、そういう祝福を流す心でありたいと思うわけです。そして、もう一つ思うんですけども、今私会計の仕事じゃないです。仕事じゃない。勉強に行かせていただいています。私今まで営業をしてたんですけども、経理というのはいつもお世話になっている方でして。で、営業的なことをよく言ってですね、経理の人を困らせてたという、そういうこともあって、最近、あ、そういうことだったんか、悪いことしたなっていうのがちょっと思ってしまうんですけども。まあ、その、経理帳簿っていうのはあるんですけども、お金のやり取りですのでマイナスプラスってあると思うんですけども、実はね経理にはそういうプラスマイナスという概念はないということを聞きまして、ちょっと分かりにくいかも分かりますけど、右と左という感覚というのはそういう経験のある方はお分かりかもと思いますけども、まあ、何が言いたいかというと、マイナスという概念がないと言った瞬間にはたと思ったんですね。なんかこうすごい聖書的やなと思うんです。でそういう見言葉はなかったかなと思ったときに、イザヤにですね、ちょっと近いかなと思ったのがあったんですよ。イザヤの30章の21節、ちょっと見てみたいと思います。
あなたが右に行くにも、左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
右にも左にも恐れるなっていう言葉があるんですけども、神様の目から見たときに右左、自己中で選んでしまう右左ではなくて、 あなたが右って選んだときは私はあなたを応援するぞっていう、ここでですから今しんどい状況であったとしても、今はマイナスではないんですよと、マイナスの状況じゃないんですよあなたにとってはと、右か左なんですよと。で、右に行ってるから私を応援する。左を選ぶなら左を応援するっていう、そういう神様ですよと。ですからさっき苦しい 時代のお話をしてしまったんですけども、なぜできるようになったかというとですね、そのしんどい土台に入ってしまった土台がちょっと傾いていると、それに重なっていくと土台は崩れていってしまうという。前の教会も今は実はもうないんですね。もう枯れてしまって、後を継ぐというかですね、リーダーを育てることはできなかったという、そういう、まあ、反面教師的なことで、もし残っていたらあまり言えなかったと思うんですけども、実際そういうこれは事実として起こってしまったことなんですけども、でもそこを通されたことも一つの学びだったと自分自身は思ってるんですけども、それもマイナスではなかったと思うんですね。そしてそれをプラスに、まあ、プラスと言ってしまうと矛盾がありますけども、右左神様の導きに達してくださるんじゃないかなと思いました。そしてここでイエス様現れたそれぞれの弟子たちは本当にこう励まされて、もう一度新しい神様のビジョンを与えられて動き出したんですけども、特にこの後半でですね、まず何が必要かなということをまとめてみたいと思うんですけども、まず主に祈りましょうと。でどんな顔、暗い顔をしていたとき、これはどういうときかというと、悲しいときとか恐ろしいときとか悩んでいるときとか怒っているときとかがっかりしていると、いろんなときあると思うんですけども、共にいらっしゃるイエス様は何があったんですかって問いかけてくれると思うんですね、祈りの中で。その本当に溜まっているものをイエス様に、注ぎ出してほしいなと思うわけですね。そして次に聖書の御言葉を読みましょうと、学びましょうと。イエス様が聖書のことを語ってくださったときに弟子たちは心が燃えたってあります。御言葉の励ましとか慰めとかですね、直接いただくことができるんですと。ですから聖書を学びましょうと。そしてイエス様を心の内に迎え入れましょう。エマオについてから弟子たちはイエス様を一緒に泊まりましょうってですね、一緒に食事しましょうっていう、本当に自分の時間を分かち合いたかったんです。人を自分の逆に、まあ、家にです迎える時もですね、できるだけ、まあ、きれいにしたいと思うんですけども、そうじゃない場合もあって、でも本当に親密な関係になってくると、もう全部見てくださいという状況、台所も手洗いもとか、ね、うち引っ越し前で今ひっくり返ってるんですけども、ゴミ屋敷みたいになってますけども、よかったらいらっしゃってください。そんな状況だっても、ここだけは見ないでくださいねってイエス様には言わない方がいいなというの。で、全てを明け渡すときに本当に 100% 親密な関係になってくださるというイエス様なんですね。ここだけは明け渡せないというところをなくしましょうというところですね。そうすることによって、イエス様は目では見えないというか、心の目で見ることができる、見続けることができると思います。それが復活されたイエス様との本当に新しい出会いといいますか、いつも一緒にいらっしゃるんですよということを、思いながら、いつも励まされていきたいと思います。祈ります。天皇さん、今イエス様の大いなる犠牲によって私たちに新しい契約が与えられたことを感謝します。そして私たちがそれを本当に恵みによっていただくことができたことを感謝します。今日あなたの復活を覚えて、あなたの復活の力に満たされて歩むことができますように。私たちには力、知恵本当にありません。本当にあなたの本当に恵みだけによって本当に歩まされる必要がありますので、それを本当にありがとうと、本当にいただく、単純にいただくことができるように思いをあなたに向けさせてくださいませ。お願いします。今週もまた今月もあなたと共に歩めますように、遠いところにいらっしゃるあなたではなくて、いつもいらっしゃる、共にいらっしゃるあなたで、あなたを本当に愛することができますようにも、もっと理解を深めさせてくださいますように、経験を通してもあなたが導きくださいます。お願いします。この礼拝の時感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。